第三章。私は神の幻を見始めた。エゼキエル一章一節。ポイント。エゼキエルが見た天の兵舎の幻の主な点。一から三節の質問。あ。エゼキエルはどんなものを見て、どんな音を聞きましたか？質問い。どんな力がエゼキエルに働きましたか？エゼキエルはどう反応しましたか？エゼキエルは砂ぼこりが舞う広大な平野の遥か向こうを見つめています。目を細め、それから大きく見開きます。何という光景でしょう。地平線の近くで嵐が生じていますが、普通の嵐ではありません。風が北から激しく吹きつける中、そびえ立つ巨大な雲が見えます。その雲の中では火がきらめいており、溶けた貴金属の輝きを思わせます。脚注。エゼキエルは、金と銀の合金である琥珀金に言及しています。脚注終わり。雲がすごい速さで近づいてくるにつれ、音がどんどん大きくなります。まるで大きな軍勢が移動するときのような轟音です。およそ30歳だったエゼキエルは、これを皮切りに忘れられない体験をしていくことになります。このとき初めて、孔子型エホバの力が自分に働くのを感じます。その聖なる力により、驚くような事柄を見聞きします。特殊効果を使った現代の映画も比べ物になりません。エゼキエルは幻を見て圧倒されてしまい、思わず地面にひれ伏します。エゼキエル一章三二十八節。しかし、エホバは単にエゼキエルに恐れの気持ちを抱かせようとしたわけではありません。エゼキエルが見た最初の幻は、この感動的な予言書に記されている他の幻と同じように、多くの情報を含んでいます。エゼキエルにとっても、今エホバに忠実に仕えている人たちにとっても、非常に意味深いものです。では、エゼキエルが見聞きした事柄を詳しく調べましょう。当時の状況。4、5節の質問。エゼキエルが幻を見た当時の状況はどのようなものでしたか？エゼキエル一章1から3節にはこう述べられています。第30年、第4の月の5日、私は捕囚の民の一人としてケバル川のほとりにいた。すると天が開かれ、私は神の幻を見始めた。それはエホヤキン王が捕囚にされて5年目の第4の月の5日のことだった。カルデア人の土地、ケバル川のほとりで、エホバが祭司ブジの子エゼキエルに語りかけた。その土地でエホバの力が彼に働いた。まず、当時の状況を考えてみましょう。紀元前613年のことです。前の章で学んだように、エゼキエルはバビロンにいて、一緒に捕囚にされた人たちと共にケバル川のほとりに住んでいました。ケバル川は、ユーフラテス川から分かれて再び合流する船も通れる運河だったようです。故郷のエルサレムは約800キロの彼方にありました。脚注。これは直線距離です。捕囚にされた人たちが通ったルートは、その2倍近い距離だったと思われます。脚注終わり。かつてエゼキエルの父親が祭司として奉仕していた神殿は、間違った崇拝や偶像によって汚されていました。ダビデやソロモンが統治していた頃に栄光に輝いていた王座は恥辱のもとになっています。信仰のないエホヤキン王は捕囚の民と共にバビロンにいます。代わりに王となったゼデキヤは邪悪な人でバビロンの王の操り人形に過ぎません。6、7節の質問。エゼキエルにとって当時が一層暗黒の時代に思えたのは周囲の人たちがどんな反応をしたからかもしれませんか？エゼキエルのように信仰の強い人には、まさに暗黒の時代に思えたことでしょう。捕囚の民の中には、次のように考えた人たちもいたかもしれません。私たちはエホバに見捨てられたのだ。無数の偽の神々を崇拝する、この邪悪な強国バビロンは、エホバの清い崇拝を拭い去り、地上からエホバの支配権を覗き去ってしまうだろう。こうした背景を念頭に置きながら、 エゼキエルが見た最初の幻について学んでいきましょう。手始めに、その幻の生き生きとした描写を読んでください。エゼキエルが見たり聞いたりしたことを、自分もその場にいるかのように感じてみましょう。見たこともないような乗り物。8節の質問。エゼキエルは幻で何を見ましたか？それは何を表していますか？エゼキエルが見たものは一体何だったのでしょうか？それは巨大で荘厳な乗り物のようなもので、兵車と呼ばれています。4つの非常に大きな車輪があり、その傍らには4つの不思議な生き物がいます。後でわかることですが、それはケルブと呼ばれる天使です。ケルブたちの頭上には氷にも似た壮大な台座があり、その上には栄光に輝く王座があって、エホバ神が座っています。この兵舎は何を表しているのでしょうか？エホバの輝かしい宇宙的な組織の天にある部分に違いありません。なぜそう言えるか、三つの理由を考えましょう。9節の質問。エホバと天使の関係を考えると、エホバはどういう意味で兵舎に乗っていると言えますか？エホバと天使の関係。この幻の中で、エホバの王座がケルブたちの上にあることに注目してください。聖書の他の箇所でも、エホバはケルブたちの上や間に王として座っていると述べられています。列王第2、19章15節にはこう述べられています。そしてエホバの前でこう祈り始めた。ケルブたちの上に王として座っているイスラエルの神エホバ、あなただけが地上のすべての王国の真の神です。天と地を作られたのはあなたです。もちろんエホバは力強いケルブたちに運んでもらう必要があるかのように、文字通りケルブたちの上に座っているわけではありません。文字通りの兵舎に乗る必要がないのと同じです。ケルブたちはエホバの主権を支持しており、エホバはご自分の望むことを行わせるために、宇宙のどこにでもケルブを使わすことができます。ケルブは他の天使と同じように、エホバの奉仕者としてエホバの決定を実行します。エホバは主権者として天使たちすべてを指揮しています。そういう意味で、天使たちで構成される巨大な兵舎に乗っているのです。実節の質問。天の兵舎が表しているものは、4人のケルブたちだけではありません。そう言えるのはなぜですか？兵舎が表しているものは、ケルブたちだけではない。エゼキエルが見たケルブは4人いました。聖書の中で4という数字は多くの場合、釣り合いが取れていることや全部が揃っていること、すべてを包含していることを示しています。ですから、4人のケルブは、エホバに仕える天使たちすべてを表しています。車輪やケルブがたくさんの目で覆われていることにも注目できます。そのことは、4人のケルブ以外にも多くの天使が油断なく見張っていることを示唆しています。また、エゼキエルによれば兵舎は巨大なので、それと比べると、堂々としたケルブも小さく見えます。同じように、エホバの組織の天にある部分は非常に大きく、4人のケルブよりもはるかに多くを包含しています。11節の質問。ダニエルは似たような幻の中で何を見ましたか？どう考えるのは筋の通ったことですか？ダニエルが見た天の幻。バビロンでの長い捕囚の期間を生き抜いた預言者ダニエルも、天に関する似たような幻を見ました。興味深いことに、その幻の中でもエホバの王座には車輪がありました。ダニエルが見た幻は、エホバの天の家族がいかに大きいかを際立たせています。ダニエルは、千の千倍、一万の一万倍の天使たちがエホバの前に立っているのを見ました。それぞれが天の法廷の一員として割り当てられた場所にいたようです。ダニエル7章9、10、13から18節。エゼキエルが見た幻も同じ輝かしい集団を表していると考えるのは筋の通ったことではないでしょうか。12節の質問。エゼキエルが見た天の兵舎の幻などの情報についてよく考えることは身の守りとなります。 なぜですか？エホバは、使徒パウロの言う見えないもの、つまり神に関係する事柄について考え続けることが、人間にとって身の守りとなることをご存知です。生身の体を持つ私たちは、見えるもの、つまりお金や物などに心を奪われがちだからです。それらは一時的で儚いものです。コリント第2、4章18節にはこう述べられています。私たちは、見えるものではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠だからです。サタンは私たちのそういう傾向につけ入り、利己的な欲望のままに行動させようとします。そのような圧力に抵抗できるよう、エホバは愛情深くもこのエゼキエル書の予言にあるような情報を与え、エホバの天の家族の荘厳さを感動的な仕方で思い起こさせてくださいます。車輪よ。13、14節の質問、あ。エゼキエルは車輪をどのように描写していますか？質問、い。エホバの王座に車輪があるのが適切なのはなぜですか？エゼキエルはまず4人のケルブに注目しました。この本の第4章で、ケルブたちやその並外れた姿からエホバについてどんなことが学べるかを考えます。ここでは、エゼキエルが見た4つの車輪に焦点を当てましょう。ケルブたちの横にあったその車輪は、大きな四角形を作るように配置されていたと考えられます。エゼキエル1章16から18節にはこう述べられています。車輪の全体は観覧席のように光っていて、四つとも同じ形だった。その構造は、輪の中に輪があるかのようだった。車輪は進むとき、向きを変えずに四つのどの方向にも行くことができた。車輪は非常に大きく、圧倒されるほどだった。四つの車輪の外側はすべてたくさんの目で覆われていた。車輪は観覧席でできているように見え、美しく光っていました。観覧席は透明、もしくは半透明の宝石で、色は黄色か黄緑色です。エゼキエルが見た幻の中で、兵舎の車輪は際立っています。王座に車輪があるというのは、なんとも奇妙な組み合わせではないでしょうか。普通、王座は特定の場所に固定されているものです。地上の支配者の権力がある程度の範囲までしか及ばないことを考えれば、それも当然でしょう。しかし、エホバの主権は人間の支配権とは全く異なります。エゼキエルもやがて知ることになりますが、主権者としてのエホバの力には限界がありません。エホバはまさしくどこにでも権力を行使できるのです。15節の質問。エゼキエルは車輪の大きさや作りについてどんなことを述べていますか？エゼキエルは車輪の大きさに驚嘆しました。車輪は非常に大きく、圧倒されるほどだった、と書いています。エゼキエルが上を見上げ、空に向かってそびえる巨大な輝く車輪を眺めている様子が目に浮かびます。さらに興味をそそられるのは、四つの車輪の外側はすべて、たくさんの目で覆われていた、という点です。そして、最も興味深いのは、車輪の不思議な構造でしょう。エゼキエルによれば、その構造は、輪の中に輪があるかのようでした。どういうことでしょうか？16、17節の質問、あ。輪の中に輪があるというのはどういう構造だと考えられますか？質問、い。車輪の作りからして、エホバの兵舎はどのような動きをするでしょうか？エゼキエルが見た車輪はそれぞれ2つの輪が組み合わさったような構造で、2つの輪が同じ縦軸を中心にして直角に交わっていたと考えられます。そういう作りであれば、エゼキエルが記したように、車輪は進むとき、向きを変えずに4つのどの方向にも行くことができたでしょう。これらの車輪から、エゼキエルが見た天の兵舎についてどんなことがわかるでしょうか。それほど巨大な車輪であれば、1回転しただけでかなりの距離を進めます。兵舎は稲妻の速さで動けるものと思われます。さらに、4つの方向に進む不思議な車輪によって、 この兵舎は人間の技術者には到底実現できないような動きをします。速度を落としたり向きを変えたりせずに進む方向を瞬時に変えられるのです。とはいえ、闇雲に動くわけではありません。車輪の外側が目で覆われていますから、四方のすべての状況をつぶさに察知できるに違いありません。18節の質問。車輪が巨大で、たくさんの目で覆われていることから何がわかりますか？では、エホバはエゼキエルをはじめ忠実な人たちすべてに、ご自分の組織の天にある部分について何を教えようとしていたのでしょうか？これまでに考えてきた事柄を振り返ってみましょう。車輪の美しい輝きや巨大さから、天の組織が栄光に輝く荘厳なものであることがわかります。車輪がたくさんの目で覆われていることから、天の組織がすべてを察知していることがわかります。エホバご自身の目もすべてを見ています。さらに、エホバは何億もの天使を宇宙のどこにでも使わすことができ、その天使たちは物事を注意深く観察して主権者に伝えることができます。ヘブライ1章13、14節にはこう述べられています。神は天使の誰かにこう言ったことがあるでしょうか。私の右に座っていなさい。私があなたの敵たちをあなたの足台として置くまで。天使たちは皆、聖なる奉仕をするのであり、救いを得る人たちに仕えるために使わされるのではありませんか。19節の質問。エホバの兵舎が極めて速く、自在に動くことから、エホバやエホバの組織の天にある部分について何がわかりますか？また、兵舎は極めて速く、自在に動くということもわかりました。エホバの組織の天にある部分は、人間の政府や機関や組織とは全く違います。人間の組織は多くの場合、状況が十分に見えておらず反応も遅いので、変化に対応できず、大失敗をしたり時代に合わなくなったりします。しかし天の兵舎は、それを制御しているエホバの分別や柔軟さを完全に反映しています。エホバという名が示唆している通り、神はご自分の目的を果たすために、必要に応じて何にでもなることができます。例えば、ご自分の民のために戦う強い戦士になったかと思えば、今度は哀れみ深く罪を許す方になって、悔い改めた罪人が失意のどん底にあっても優しく世話して立ち直らせることができます。20節の質問。エホバの兵舎に恐れの気持ちを持つべきなのはなぜですか？エゼキエルが見た幻をここまで調べてきて、自分はエホバの兵舎に恐れの気持ちを持っているだろうか、と考えてみることができます。この兵舎が表すものは現実に存在しているということを忘れてはなりません。エホバやイエスや天使たちが私たちを落胆させている問題に気づいていないということは決してありません。また、私たちに必要なものを与える点で神が遅くなることも、不安定な世の中で生じる問題に神の組織が対応できないということもありません。エホバの組織は絶えず活発に動いています。エゼキエルは天からの声が車輪よと叫ぶのを聞きました。それは動くよう車輪に命じる呼びかけだと考えられます。エホバが動かしている天の組織について思い巡らすと恐れの気持ちが湧いてくるのではないでしょうか。とはいえ、私たちが最も恐れを抱くべきなのはエホバです。兵舎を制御している方。21、22節の質問。兵舎の各部をつなぎ合わせているのは何ですか？エゼキエルは車輪の上の方に注意を惹かれ、壮大な氷の塊のようにきらめいている巨大な台座のようなものを見ました。エゼキエル1章22節。それはケルブたちの遥か頭上に広がっており、透き通って光り輝いていました。ここで、機械に詳しい読者は、この兵舎についていろいろな疑問を持つかもしれません。例えば、台座はどういう仕組みで車輪の上方にあるのか、車輪をつなぐ車軸がないのにうまく動くのか、といった疑問です。しかし、考えてみてください。この兵舎は、 物理法則に縛られてはいません。天に存在するものの象徴だからです。生き物に働いている聖なる力が車輪の中にもあったという言葉にも注目してください。エゼキエル一章20-21節。ケルブたちや車輪に働いていた聖なる力とはどういうものでしょうか。それはエホバから送り出される力であり、宇宙で一番強い力です。その力は、兵舎の各部をつなぎ合わせ、動力となり、兵舎が整然と動くようにします。そのことを念頭に置きながら、エゼキエルがしたように、兵舎を制御している方に目を向けてみましょう。23節の質問。エゼキエルはエホバを描写するためにどんな表現を何度も使っていますか？なぜですか？エゼキエル一章26-28節にはこう述べられています。生き物の頭上にある台座の上には、サファイアの石のようなものがあり、それは王座のようだった。上にあるその王座には、人間のような姿をした方が座っていた。その方の腰と思われるところから上には、琥珀金のように光るものが見え、火が出ているかのようだった。腰から下にも、火のようなものが見えた。その方の周りは光り輝いており、雨の日に雲にかかる虹のようだった。周りの輝かしい光はそのように見え、エホバの栄光のようだった。それを見たとき、私はひれ伏した。すると、誰かが話す声が聞こえてきた。この幻に関する記述の中で、エゼキエルは、のようなとか、のようにといった表現を何度も使っていますが、これらの説では特にそうです。言葉ではとても表現できない光景を何とか説明しようと苦心したのでしょう。例えば、サファイアの石のようなものがあり、それは王座のようだったと述べています。深い青色の巨大なサファイアから切り出した王座を想像できますか？その王座には人間のような姿をした方が座っています。24-25節の質問、あ、エホバの王座の周りの虹は何を思い起こさせますか？質問、い、こうした幻を見た預言者たちはどういう影響を受けましたか？この威厳に満ちた方の姿は、はっきりとは見えませんでした。エホバの腰の上からも下からも、光り輝く炎のようなものが出ていたからです。エゼキエルがその栄光に輝く姿を見ようと、目を細めて手をかざしている様子が思い浮かびます。そしてエゼキエルは、幻のハイライトとも言える点に触れ、その方の周りは光り輝いており、雨の日に雲にかかる虹のようだった、と述べました。虹を見て気分が高揚したことがありますか？色鮮やかな虹は、創造者の栄光を思い起こさせます。また、静かに空を彩る虹は、大洪水の後にエホバが結んだ平和の契約も思い起こさせます。全能者エホバは強大な方ですが、平和の神でもあります。その方の心に満ちている平和は、忠実な崇拝者たちの間にも広がっています。栄光に輝くエホバ神の様子を見たエゼキエルは、どのような影響を受けたでしょうか。それを見たとき、私はひれ伏した。と記しています。神への恐れの気持ちでいっぱいになり、思わず平伏したのです。エホバからの幻を見た他の預言者たちも同じような反応をしました。圧倒されて自分はちっぽけな存在だと感じたことでしょう。とはいえ、その人たちはエホバから啓示された事柄にとても力づけられました。もちろんエゼキエルもです。では、こうした聖書の記述を読むとき、私たちはどう感じるでしょうか。26節の質問。エゼキエルは幻によって力づけられたに違いありません。なぜそう言えますか。エゼキエルは、神の民のバビロンでの状況を考えて不安や疑念を抱いたとしても、幻によって力づけられたに違いありません。神に忠実に仕える人たちが、エルサレムにいてもバビロンにいても他のどこにいるとしても心配はいりません。エホバの堂々たる兵舎の力が及ばない場所などありません。 サタンの配下のどんな勢力も、栄光に輝く天の組織を自在に動かせる神に立ち向かうことなどできません。詩編118編6節にはこう述べられています。エホバは私の側にいてくださる。私は恐れない。人が私に何を行えるだろう。また、エゼキエルによると、天の兵舎は人間から遠く離れているわけではありませんでした。その車輪は地上に接していたのです。ですから、エホバは捕囚にされていた忠実な民に深い関心を払っていました。その人たちはどこにいても、天の父の愛情深い世話を受けることができます。兵舎とあなた。27節の質問。エゼキエルが見た幻が、現代の私たちにとって重要な意味を持つのはどうしてですか？エゼキエルが見た幻は、確かに現代の私たちにとって重要な意味を持っています。サタンは、エホバの清い崇拝に対する攻撃の手をますます強めています。私たちが孤独で、天の父やその組織の力が及ばないところにいる、と思い込ませようとしています。そのような嘘に騙されて落ち込まないようにしてください。私たちはこの幻により、エゼキエルのように神への恐れに満たされます。ひれ伏すことはしないまでも、驚嘆し、感動を覚えるはずです。エホバの宇宙的な組織の天にある部分がいかに強大で、早く進み、自在に動き、柔軟で、栄光に輝いているかがわかるからです。28-29節の質問。過去100年間にエホバの兵舎が躍動してきたことは、どんな事柄からわかりますか？エホバの組織には地上の部分もあることも忘れないでください。その地上の部分が不完全な人間によって構成されているのは事実です。しかし、エホバは地上で驚くべきことを成し遂げてきました。世界中で人々を導き、人の力では到底成し得ない事柄を行わせてきたのです。神の王国は支配しているの本をざっと読むだけで、過去100年間に伝道活動が非常に広範囲に行われてきたことを思い起こせるでしょう。真のクリスチャンを教育し、法的勝利を収める面でも、神の望まれることを行うために最新のテクノロジーを利用する面でも、エホバの組織は大きく前進してきました。この腐敗した体制の終わりの時代に、清い崇拝の回復のために行われてきた事柄からすれば、エホバの兵舎が躍動してきたことは明らかです。この組織の中で主権者に仕えられるのはなんと光栄なことでしょう。30節の質問。次の章ではどんなことを考えますか？エゼキエルが見た幻から学べることは他にもあります。次の章では、4つの不思議な生き物、つまりケルブに注目します。ケルブたちから、栄光に輝く主権者エホバ神についてどんなことを学べるでしょうか。清い崇拝とあなた。1、エゼキエルが見た兵舎は何を表していますか。そう言えるのはなぜですか。2、兵舎の車輪や動きからどんなことを学べますか。3、幻を見たエゼキエルはどのような影響を受けましたか？幻について思い巡らすと、あなたはどういう気持ちになりますか？ 4. エホバの組織の中でエホバに仕えられるのは光栄なことです。そう考えていることをどのように示せると思いますか？